では次にファシリテーターの定義について説明をしていきます。で、コーチングっていう言葉はご存知でしょうか。まあおそらく知ってると思うんですけども、このコーチングっていう言葉はですね、実は、諸説ありますが、ルータイスという人がですね、約40年前に確立し始めたんですね。で、その後ですね、このコーチングっていうものが、いろんな心理学の人の知識をこうどんどん吸収して体系立てながらですね、形しっかりとした柱になってきたんですね。で、その後ですね、このルータイスが体系立てたものがですね、の一部の部分、ビジュアル重視のところがすごいこう派生して、スポーツのコーチングにどんどん取り入れられたりとか、企業経営とかのコーチングに関してはまた別の部分がこう取り出されてとか、あとは引き寄せの法則っていうのはこのルータイスの孫弟子ぐらいの人がやってるんですが、そういうなんかちょっと精神性っていうんですかね、スピリチュアルな方向のそういう色をついて、なんかまた別の体系になったりとかいうふうになってるんですが、この一番の 源流っていうのはルータイスという人だと言われてます。で、このルータイスですね、ルーの講義をたまたまちょっと僕は縁があって受けるチャンスがあって、受けたことがあるんですね。で、その中でこのルータイスって人がですね、コーチの定義っていうことを教えてくれたんですね。で、このどういうものかっていうのは、実はですね、コーチとは相手の可能性を相手以上に確信している人であると、それがコーチの条件ですよと。で、その確信、つまり相手の可能性をもう相手が思っている以上にもっとこっちまでいけるぞって思ってるという、それに対しても揺るぎない信頼、確信があって、その確信が相手の力を引き出すし、マインドのブロックを外すっていうことになるよというふうに話してるんですね。で、ですからもうコーチとしてはですよ、とにかく相手がなんとなく自分はここまでいけるなって思っているところが、なんとなくこう向こうが持ってるわけですね。ここら辺までだったら頑張ればいけるんじゃないかななんて思ってるところを、いや、それよりもっと先にいける人だっていうふうに本当に心から信じて、もう人間の可能性はもうイメージ次第だっていうぐらいに思って、もっともっと先に行けるぞっていう風に感じて、それがにじみ出てながら話を聞いて相談して質問をしていくことで、相手のマインドのブロックを外すっていうことがもう基本的な方法ですよということを話してくれたんですが、じゃあこのルーのこのなんだろう、すごいこう洞察っていうんですかね、その素晴らしいその視点、これをですね、ファシリテーターに転換してみたらどうなるかですね。ファシリテーターが、具体的には例えばファシリテーターが信じていることは何でしょうか。そしてファシリテーターが まずは相手にするのは個人ではないですよね。ファシリテーターっていうのは集団です。もうちょっと言えばチームですね。ある程度人が集まって利害関係が一致しなくても、何か一つの問題を解決したり、何か知ら特定のことを習得したい、学習したいと思って集まった人たち、その集団を相手にするわけですね。で、個人ではないので相手って時には集団になるわけです。で、そこでですね、どういう定義ができるかっていうと、場のその場集まった、その場に集まった人たちの誰よりもその場の可能性を確信している人がファシリテーターです。で、ここで重要なのがですね、場っていうのは何によってできてるかって言ったら、ファシリテーターであるあなたも含めて場の参加者なんですね。ですから、あなたも含めたその場ですね、第三者の、ファシリテーターも第三者じゃなくて、その場を作る仲間の一人として、その場全体をですね、誰よりもその可能性を確信してるっていうのがファシリテーターの条件です。で、この場の力、この場に参加してくれた人の もう全てがですね、もう何かをこう生み出すのに必要な役割があって、で自分もその役割の一つを担うんだっていうことをもう確信している状態、こういう心の在り方にバシッとなることがですね、もうファシリテーターの心得の一番の、まあ、要になってきます。で今は何言ってるかちょっとわからないかもしれませんが、音声セミナーが進んでって、で後で振り返るとよくわかるし、ファシリテーション何回かしているとこの言葉がよくわかると思いますので、ぜひちょっと覚えておいてください。場の誰よりも場の可能性を確信している人、それがファシリテーターです。でこれをしっかりここからですね、マインドセット編として深く掘り下げていくんですが、ちょっとその前にちょっとエクササイズとして、このではこれ先生に置き換えたらどうなるかっていうのを考えてみましょう。先生です。要するにコーチは相手の可能性を相手以上に信じている人がコーチですよと。それがバシッとできればもう劇的にコーチングのパフォーマンスが上がりますよと。でファシリテーターは場の可能性をその場に集まった人の誰よりも信じて確信している、これがファシリテーターですよと。そしたら先生っていうのはどうでしょうと。これも簡単で、生徒の可能性を生徒以上に信じている人が先生ですね。先生の条件です。でこれがなかったらもう先生じゃないって言ってもいいと思います。でそういうふうに考えると、大学の先生、大学で講義している先生のまあ9割方ですね、僕が見てきた中では9割方失格ですけども、ね、そこまで生徒の可能性を信じているとは思えない発言をいっぱいしますが、ね、でなのでこの考えですね、もしあなたが講師をしてて主にこうファシリテーションってするよりはどっちかって言ったら講義をするタイプだとしても、相手の可能性をですね、もう相手以上に信じるっていうことをして、もう生徒の可能性っていうのをすごく信じるっていうことをしっかり落とし込んで授業をすれば、もう生徒のノリが全然違ってくると思うんですね。さあでこんな風にして自分自身に置き換えて、普段の仕事とかに置き換えてこのロジックを使ってみてください。そうすると理解する一つの手立てになってきます。でではですね、次にトイのラーニングファシリテーター、学習ファシリテーターならどうなのかっていうと、同じこの仕組みを入れていけばですね、会場の誰よりも場の学ぶ力を確信していること、これがですねラーニングファシリテーターのまあその条件になります。会場の誰よりも場の学ぶ力を確信していることです。でこれからですね、この音声セミナーどんどんどんどん話していきますが、その中で何度もこの言葉を思い出してください。でそうすればですね、どんどんどんどんしっくりきて、そして深い理解とともにテクニック知識もピタッとこの信じる力をベースにして、形付けられるようになると思います。それではですね、次に学習はですね、人間の本能であるという話をしていきます。